はい、じゃあ、何者、シリーズですねの Q&A、1本目取っていきたいと思います。Q&A、まあ、質問がいろいろ来てたんで、1本にまとめるとちょっと長いかなと思うんで何本かにまとめてい、いきたいと思います。じゃあ佐藤君よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、まず最初にどうですかね、動画収録して、
はい、
で今メルマガで配信してるわけですけど、
はい、
まあ、いろいろ反応来てるじゃないですか。
はい、
今手応えというかどんな感触ですか。
手応えですか。
佐藤君的には。
いや、想像以上にオンドメディアっていうものの重要性を皆さんに気づいてもらえたっていうのが一つ嬉しいことですね。
うん、
あとはなんでお前は和佐さんと一緒に動画に出てるんだっていうメールとか LINE を10件以上いただいてます
あ、東京の知り合いから。
そうですね、東京の知り合いから、うん、はい。
それがね面白いですよね。
そうですね、
うん、いきなり登場ですからね。
はい、
なるほどなるほど。まあでもかなりいい感じでみんな真剣に聞いてくれてて、で、まあ、結構可能性をしっかり感じてくれてるっぽいんで、
はい、
でさらにまあだから質問に答えていって、もう本当にこれからオンドメディアやっていくといいよっていうところを、
はい、
なんか理解してほしいなってことなんですけど、じゃあ早速なんですけど、まあ、系統別にちょっと並べてみて、まず、まあ、一番多かったのはやっぱりその普通のアフィリエイトサイトとオンドメディアとの違いは何か、
はい、
まあ、あるいはブログとの違いは何かとか、はい、ホームページとの違いは何かとか、あとまあ、芸能系のトレンドサイトとかとの違いは何かって、
はい、
その違いは何かっていうところは結構多かったんですけど、
多かったですね、
うん、これはどうなんですかね、オンドメディアと、まあ、例えばじゃあ一個一個いきますけど、
はい、
通常のアフィリエイトサイトの違いって何なんですかね、
は
い、
まあ、これはまあ、これに限らず全部そうなんですけど、目的の違いでしかなくて、
うん、
まあ、オンドメディアっていうのは、まあ、あくまで自社だったり個人の、まあ、ある目的を達成するために作るもの、まあ、アフィリエイトサイトもアフィリエイト報酬を得るために作るものなので、まあ、そのアフィリエイト報酬だけ狙いに行くものなのか、そうじゃなく、まあ、オンドメディアって何でもいけるんですけど、いろんな目的にを達成するためにやるものなのかっていう違いがまず1個あると思います。
うん、まあ、前に佐藤君がセミナーで話してたことですごい分かりやすいのが1つあって、PR 広報のために、はい、あるっていう話をしてて、だからアフィリエイトサイトの場合っても別に広報とかではないじゃないですか。
はい、そうです。
そのとにかく報酬を稼ぐということがまず第一の目的であって、
はい、
だから報酬稼げれば、まあ、ぶっちゃけそのどんな悪いことしてても問題ないというか、まあ、はい、見た目関係ないっていうか、
はい、
っていうところがあって、でもオンドメディアっていうのは、まあ、自分を売るなり、まあ、自社を売るっていうその広報的な意味がかなり強いんで、
はい、強いですね、
うん、だからそういう意味でそのまっとうなことをしっかりしなきゃいけないっていうのと、
はい、
報酬が第一の目的ではないっていうのが、
はい、
まあ、ありますよね、
うんうん、
でじゃ あ,、まあ個人を売るっていうことであればブログとどう違うのかっていうところがあると思うんですけど、
はい、
これはどう思います。ま
あ、これに関してはやっぱりブログっていうのはあくまで自分が体験したことだったりとか、まあ、思ったことを書いていて、ある程度絞られたターゲットに向かってまあ情報発信っていうのをしていないの で, で、まあ、オンドメディアの場合は、まあ、今までの動画でも出てきた歯のブログであったりとか、うん、あとはそのアプリであったりとか、ある程度もう狙ったターゲットがいるっていう、まあ、そこが一番大きな違いですかね。
うん、なるほどなるほど、
はい。
まあ、個人のブログの場合っていうのは結構個人で完結した部分ってあるじゃないですか、
はい、
今日どこどこ行ってきましたとか、
うん、
今日はこんな美味しいものを食べてきましたとか、
はい、
今日はこんな本を読みましたとか、まあ、ぶっちゃけファンしか聞いてない、
はい、
でも別に歯のブログはファンだから読んでるっていうわけじゃないですよね、最初の段階では。そう、 そういう意味で、まあ、結構その読む理由がだいぶ違うのかなって感じですよね、
はい、
個人の例えば有名人の個人ブログだとすればその人が有名人だから読んでるわけで、
はい、
でも歯のブログは別に有名人が書いてるから読んでるわけじゃないってことですよね。
そうですね、
うん、だから多分より普通の人がやるんだったらブログよりもオンドメディアの方がアクセス集まりやすいと思うんですよ。
そうですね。
そうだって普通の人のブログ読まないじゃないですか。
読まないです、
ね、基本的にかなりキャラが立ってて面白い人だったら読むけど、
はい、
普通の人がその日々思うことを書いても誰も興味ないっていう状態なんで、
はい、
だから オンデマンドメディアとして SEO を意識して、キーワードでちゃんとアクセスが来るような記事を書いていくっていうのが、
はい、
まあ、アクセスを集める方法としてはやりやすいってことですよね。
はい、そうですね。うん、
じゃあまあ僕はメルマガの方で、まあ、お店の、メディアとかも作ったら面白いよって話をしたんですけど、じゃあお店のホームページ、例えば、まあ、飲食店とかですね、美容院とか、はい、とお店のメディアって何か違いあるんですかっていう話があったんですけど、
はい、あ、まあそれに関しては多分一番近いんですよね、あの今来ている質問からしたらホームページとオンドメディアっていうのは、
うん、
ただ、まあ、動的に、まあ、記事が更新されていくっていうのと、まあ、ホームページだと、まあ、更新されても 1,2 行のお知らせが更新されていくだけだと思うんですよ、うんうんうん、まあ、そのあたりがもうそもそも見え方とか見せ方とかが全然変わってくるかなっていうのはありますね、
うん、なるほどなるほど、まあ、結構なんていうかな、サービス精神の問題だと思うんですよ。あのホームページっていうとなんか例えばアクセスとか、アクセスってあのあれか、地図ですよね、はい、地図が載ってたりとかメニューが載ってたりとか、なんだろう、店内に写真が載ってたりとか、
はい、
まあ、大体決まってくるじゃないですか、コンテンツの内容って。でもそのじゃお店のメディアを作るときに、まあ、それ以上のものを作っていけると思うんですよ、
はい、
例えばスタッフの紹介とかも作れるかもしれないし、ね、焼肉屋だったら美味しい焼肉の焼き方とかっていう講座みたいなことをやれるかもしれないし、はい、タレ、どんだけタレにこだわってるかとか、
はい、
なんかいろんなこと書けるじゃないですか。だからそこのサービス精神の違いで、例えばタレにこれだけこだわっててこんなタレがあってこのタレお持ち帰りでも買えますよとかってあったらちょっと興味あるしお持ち帰りで買っていこうかなって気もなるかもしれないじゃないですか、はい、そこで売り上げも上がるだろうし、うん、そんな感じですよね。
はい、
うん、でじゃあもう一個、で芸能トレンド、まあ、トレンドアプリって結構流行ってると思うんですけど、
はい、
それとの違いはどうですかっていうことなんですけど、
まあ、僕自身あんまり芸能系の話に全く興味がなくて、
うん、
なんとなくしかイメージができないんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこれはあくまでエンターテインメントの一環でみんなが知りたいことを書いて、
うん、
これもアフィリエイトサイトとほぼ目的は一緒なのかなという気はします。
うんうん、そうですね、まあ、アクセス集めてアドセンスで稼ぐってもんですからね、
はい、うん、もちろん本当にあのちゃんとした芸能のトレンド情報を届けるっていう風にやってるところもあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、ほぼ一部というか、まあ、有名なところだとモデルプレスとか、
うん、
あの辺しか多分ちゃんとやってないというか、
そうですね、うん、で、まあ、結構そのトレンドアプリやってますっていう人も何人か質問に書いてくれてて、すでにまあ10万 PV とか30万 PV とかあるんだけど、でもそこで具体的にリストを取ってどうのこうのってイメージが全くできませんって話が来てたんですけど、それはまさにそうで、その芸能トレンドとかの場合ってその方向性とか特にないじゃないですか、
はい、
あの今話題のテレビで話題のことをやるわけですから、でそこでリスト取ってもやっぱあんま意味はないんですよね、
うん、
でも歯のブログみたいなものを作ってリスト取るんだったらすごく意味があるじゃないですか、
はい、
うん、だからそこの違いは大きいかなって感じですね、うん、でじゃあ次なんですけど、じゃあオウンドメディアとキュレーションサイトって何か違うんですかっていう質問がありましたね、
はい、うん、そうですね、まあキュレーションサイトっていうのはやっぱりあくまで、まあ、ある業界一つ決めて、まあ、今回 DNA みたいに、
うん、
まあ、ウェルクであれば、心と体の教科書って言ってるぐらいなんで、それに関したものの情報をとにかく集めてきて、
うん、
とにかくまとめるっていうものが、まあ、キュレーションサイトで、まあ、オンドメディアっていうのはもちろん何か必要な情報をまとめて書くっていうのもあるんですけど、あのいろんな記事を書くことができると思うんで、例えばお店のであればお店の人の紹介だったりとか、
うん、
新メニュー開発秘話みたいな書くとか、
うん、
なんであのもっと範囲が広くなるのがオンドメディアだと思います、
うん、なるほどなるほど、
あくまでキュレーションサイトを集めてくるだけ、
うん、
ただ まあまとまってるから便利だよねっていうものがキュレーションサイトだと思うんで、うん、
結構そのまあ DNA が目指してたものとしては、そうキュレーションプラットフォームっていうふうに DNA も言ってるわけですけど、それってその いろんなライターがいて、いろんな人がいろんな書き込みをできるっていう状況を作りたかったみたいなことを書いてたんですけど、
はい、
それとちょっと違いますよね。その DNA が目指してたものっていうのはすごい物量作戦みたいなところがあるんで、
はい、
だどっちかっていうと質より量っていう感覚があったと思うんですよね。 でも、まあ、佐藤君がやろうとやろやっていることとしては量より質っていう感じですよね。
はい、そうですね、うん、
質をしっかり高めていって、まあ、それこそ1記事で5万 PV、10万 PV とか集められるようなものを作っていって、
はい、
でそれが何個かあることによって、まあ、トータルで結果30万 PV とか50万 PV とかそういう形になっていくと、
はい、
うん、いうことですね。だからまあ方向性の違いだということですね。明確な、まあ、今まで話してきたようにそのアフィリエイトサイトとかブログとかホームページとか芸能トレンドとかキュレーションサイトとかあのいろんな言い方はあると思うんですけど、結局明確な違いっていうよりは使うものはほとんど同じだし、
はい、そうですね、
方向性の違いってことですよね。
はい、
何のためにそのメディアを作るのか、
はい、
っていうところなん でオンラインメディアとしては、広報っていう側面がかなり強くなってくるんで、自分自身を売り出すってこともそうだし、メディア自体の信用性を高めていくっていうのもそうだし、まあ、お店のサイトだったらお店の信用力だったりとかお店の、なんていうのかな、まあ、興味性ですよね、
はい、
っていうのを高めていくっていう役割があるんで、ただ単にアクセスが集まるからって言って変な記事書くとかではないってことですね。
はい、そうですね、
うん、分かりました。じゃあ まずここが一番多かったんで、
はい、
まあ、他のサイトとどう違うのかっていうところですね、お答えしました。じゃあ次はですね、まあ、これもみんなが気になることだと思うんですけど、結果が出るまでに実際どのぐらいの期間が必要なのかっていうことですね。
はい、
これはどうですかね。
そうですね、これも何をゴールにするかによって全然変わってくるんですけど、
うん、
例えば SEO からのアクセスっていうものであれば多分最短で、まあ、最短ですけど半年ぐらいから効果は出てくると思います。
うんうん、
まあ、でも半年から1年ぐらいですね。
うん、
ただオウンドメディアで、まあ、自分を広報していくもので、例えば自分でやってる商売を広報していくもので、それって基本的には長く続いた方がいいと思うんで、
うん、
基本的にはずっとやるというか、
うんうんうん、
そういう側面ももちろんあります。うん、一回やって終わって終わりですっていうものでは基本的にはないです。
そうですね、
はい、
なるほどなるほど。で、まあアクセスが集まるのに半年かかるとして、多分その前にサイトのデザインとかも出来上がってくるし、記事もある程度溜まってくると思うんですよね。
はい、
例えば、まあ、最初の頃は頑張って、月に例えば、10記事とか頑張って上げたとして、まあ 10記事上がるのかな、分かんないけど、でそうするとなんか見た目的にすごいちゃんとしてくるじゃないですか。
してきますね。
うん、でその時点でもうすでに何かビジネスやってる人の場合っていうのは効果出てくると思うんですよ。
出てきます。
アクセスが集まってない状態でも例えば名刺交換した時にこういうメディアやってるんですって言うだけで信頼性が上がるんで。
上がります。はい、
うん、だからすでにビジネスやってる人は多分半年待たない間にすごい効果が見られてくると思います。
はい、
でこれから新しくビジネスやる人の場合はまずアクセスを集めるってところからだと思うんで、多少時間はかかりますけど、まあ、口コミみたいなものがもし起こればそれは早くなるだろうし、
はい、
うん、って感じですね。 SEO で狙うんだったら半年はかかるっていうことを考えてみてほしいなというところですね。でじゃあ次なんですけど、大量のアクセスを集めるのかそれとも質を高めるのか、アクセスの質ですね、
はい、
どっちを考えていけばいいのかってことなんですけど、これはどう思いますか。
そうですね、これに関してはまだ、まあ、ビジネス何もない人に関しては、まあ、何を書くかによってアクセス変わってくるんで、
うん、
まあ、アクセス集められそうなものであれば大量に集める、集めにくいものであれば、まあ、集めにくい中でも集めれるだけ集めるっていう方がいいですし、
うん、
もうすでにビジネスあってある程度も売れているっていう商品を持っている方であればこれは質を高めていった方がいいと思います。
うんうんうん、
まあ、大量のアクセスなくても多少のアクセスで売れるというか、
うん、
購買につなげていくっていうことはやりやすいと思います。
うんうん、
はい、
なるほどなるほど。まあ、例えばその佐藤君が実際やってることとしてはまあ、ネイルだったりとかアプリだったりとかってことですよね。
はい、そうですね、
ネイルサロンとかネイルのグッズがすでにあってでそれに対する売り上げのアップのためのメディアなので、
はい、
そこまでアクセスがなくてもその地域だったりとか、それに強い興味関心がある人が集まれば売り上げが上がっていくと。
そうですね、
でアプリに関してもそうですね、100万 PV とかなくても実際アプリを作りたいって思う人が集まっていればそこで受注が取れるわけなんで、 で まあ、これと関係してちょっと、他にもあったんですけど、
はい、
地域性っていうのはどうなのかっていうのがあったんですよね。その地域性を出していくのは 有効なのかっていう、
まあ、これ僕のお客さんで実際にいるんですけど、福井で広告の、まあ、代理店みたいなことを、
うん、
まあ、小さくやられてる方いるんですけど、まあ、そこの方には、まあ、周りの福井の社長とつながってもらうために、
うんうん、
じゃあ福井の情報を、まあ、まとめてもらったりとか、
うん、
そうそう、ここのお店いいよねっていう、
うんうんうん、
これは違うだろうとか、
なるほど、
そういうのを起こすために福井の情報を発信してもらってるっていうのはあります、
うん、
これはあくまでリアルでつながってリアルで仕事をもっと取っていけるようにする工夫で、うん、地域性っていうのを出しちゃってます、
うんうん、
あとまあ SEO でも単純に福井ラーメンとか、まあ、難しいは難しいんですけど、ちゃんと記事を書いていければ上げれることは上げれるんで、
なるほどなるほど、
まあ、これも最終的に何をしたいのかっていうところだと思います。
なるほど、まあ、その場合はすで、に、まあ、僕のそのクライアントの人知ってるんですけど、まあ、福井でホームページ制作だったりとか広告運用代行みたいなことやってて、でそれの仕事を取るのに、福井県のメディアを作って、でそこでそのいろんな経営者とつながる、まあ、こういうメディアやってるんですよっていうと、それだけで興味持たれるはずなんで、
はい、
みんな福井が好きなわけですからね、地元の人は。
そうですね、はい、
だからそこから、実はこういうホームページ制作やってたりとか広告運用やってるんですよっていうような話につなげていきやすい、
はい、
からこそ、まあ、アクセスは集まらないかもしれないけどやる意味がすごくあるってことですね、
う
ん、
そうですね、
うん、で、まあ、それは多分質を高めるって方向性なんですけど、まあ、まさにだから今 まだ何者でもない人は、アクセスを多くなるべく多く集める方向で考えて、すでに商品だったりサービスがある人はなるべく質を高めていく方向で、まあ、考えていくっていうのがいいのかなというところですね、
はい、
じゃあ、まあそれに関連して、まあ、これ一緒だと思うんですけど、ターゲットを広く取るのかあるいは絞るのか、これはどうなんですかね。
まあ、これもまあ今までと一緒は一緒なんですけど、
うん、
これから自分が大きく展開してやっていきたいのか、
うん、
別に小さくてもいいのかっていうところの考え方ですかね、
うん、
大きくやっていきたいのであれば、例えば旅行だったら日本国内もやった方がいい、日本国内と世界中 やっぱやった方が面白いものできると思いますし、
うん、
いや別に関西圏だけでいいよっていう旅行のサイトがあってももちろんいいと思う。なんかどこまで目指してどこまで自分のなんていうんですかね、自分の力を知るというか、どこまでできそうなのかっていうところで決めた方がいいような気がします。
うん、なるほどなるほど、まあ一緒ですよね、質か量かと、まあ、答えとしては一緒だと思うんで、まあ、はい、うん、そうですね、じゃあですね、まあ、コンセプトの考え方、
はい、
まあ、メディア作っていく上でコンセプトって考えていかなきゃいけないと思うんですけど、
はい、
じゃあコンセプトはどういうふうに考えていくのかってことなんですけど、これはどうですかね。
これに関しては、まあ、いろんな分野ジャンルいろんな職種業種あると思うんですけど、
うん、
まあ、その中で自分ができることって多分限られてて、じゃあそこのじゃあ専門的な知識だったりとか、まあ、専門的じゃなくてもじゃあ有益になりそうな知識だったりとか、まあ、それでまずお客さん喜ばすようなものを作るか人が集まるっていう、まあ、大前提があるんで、
うん、
まあ、その自分の持っているものだったりとかで誰かが喜ぶっていうところをまず考えた方がいいかなと、
うん、
じゃあその人のためにじゃあこういう価値を届けるっていうところから考えるとコンセプトが出てくるのかなと、
うん、
まあ、QOL ハックスの例がちょっとあんまり良くないんですけど、
うん、
QOL ハックスってまあ人生の質を上げるメディアなんですけど、
うん、
それは僕が実際に結局みんな人ちょっと意識の高い人たちは人生の質を上げたいだろうなっていうところで、うん、じゃ人生の質を上げていくようなことを僕自身がいろいろ実践してるんで、そういう仲間と共にそういう情報を発信できたらいいなっていうところで、うん、まあ、コンセプトができたというか。
そうですね、まあ、多分キーオールハックスとかまだ女子大生向けのメディアやるよっていう話をしてるんで、結構ぼやっとしたターゲットで僕らやってるように見えると思うんですけど、まあ、それっていうのは特にまあキーオールハックスで言えば、まあ、僕がコンテンツホルダーをいっぱい知ってるっていうのがやっぱ一番 大きくて、あのいろんな人を出せるじゃないですか。だから QOL っていう大きな括りでやっていけるんですよね。あの例えば筋トレ、自分が筋トレしか専門性がないっていうのであればやっぱ筋トレに絞った方がいいだろうし、女子大生向けの方も同じですね。これからどんどん、今はサービスとか商品はないけど多分、そこで売ってほしいっていう人がいっぱい出てくるだろうって見込みでやってるんで、だからこれはちょっと 上級者向けというか、あのそういう感じですね、
はい、
本来であればあのもうちょっとなんていうか絞ったものの方が、うん、やりやすいのかなって感じですよね。
やりやすいですね。
であとまあみんななんかダイエットとか美容とか、あなんかそういうところに行っちゃいがちだと思うんですよ、 QOL とか、
はい、
あのみんなが思いつくじゃないですか、恋愛とか、
はい、
うん、だそういう競合がいっぱいいるところよりもなんかもっとメディアが全然ないところっていっぱいあるし、
ありますね、
うん、例えば、まあ、さっきの話で地域性っていうのはありましたけど、あの 高知県 の、 あのメディアだったら、
はい、
なんだっけ、ゼオ、
はいはいはい、
ゼオっていうメディアがあったりとか、
ありますね、
だからそういうのって多分島根県にはないかもしれないじゃないですか、
はい、
とかね、鳥取県にはないかもしれないですよね、たまたま高知県ではあったけど、うん、だったら島根県でやればうまくいくかもしれないし、で地域性じゃなくても、まあ、今僕らがやってる温度メディア道場だとすれば、あのもんじゃ焼きのメディアをやっていこうっていう人もいるし、
はい、
それだったら別にカップラーメンのメディアとかって考えられるし、
い
や、
いいですね、うん、はい、
なんか何でも考えられるんですよね。だからなんか専門性とかあんまり悩まなくて全然よくて、
はい、
あの世の中にないものを作れば早いかなって僕は思いますね、
はい、
でそれは多分調べればすぐ分かるんで、あの要は検索で上位表示されてなかったらないってことなんで、
はい、
うん、あのカップラーメン美味しい食べ方とかで検索した時に面白いメディアが出てこないのとすればないってことじゃないですか、例えばそこ に対してメディアが、うんうん、だから単純にそれで調べられるからいろいろコンセプトは考えれるのかなって感じですね、
はい、
でまあ、それと関連して、じゃあ他のメディアと競合したりとか食い合ったりとか潰し合いにならないのかってことなんですけど、
はい、
これはどうですかね。
これに関しては SEO のことだけ考えるともう完全に競合しますし、うん、完全に食い合い潰し合いになります、
うん、
SEO だけのことを考えるとです、
うん、
ただ例えば2つ、なんですかね、2つの焼肉屋が温度メディア作った時に、
うん、
やっぱり違いって出てくると思う、そこは広報的な記事だったりとかそこで違いが出てくると思いますし、なんか美味しい食べ方にも美味しい食べ方の記事書くにしても違いが出てきますし、それはもうお客さんがこっちが好きなのかもう一つのが好きなのかっていうことになるんで、まあ SEO でただ単純にアクセスだけ集めてどうのこうのっていうふうに考えると、まあ食い合い潰し合いになりますけど、そうじゃないのであればまだ全然問題はないですか、
うんうんうん、
まあ、SEO だけ考えてもまだ大丈夫な分野はいっぱいありますけど、
うん、まあ、確かにあれですよね、あの例えばじゃあ DNA 方式でとにかく記事いっぱいアップして、
はい、
アクセスをとにかく集めるっていうのが儲かるのか、それともアクセスはそんなに集まってないけどしっかり制約する方が儲かるのか、
はい、
とかっていうのはまあまた全然違う話ですもんね。
そうですね、
うん、であとはまあコンセプトだと思うんで、その食い合うか食い合わないかっていうのは、さっきみたいにそのダイエットとかに行かなければそこまで競合いないはずなんで、
はい、そうです、
まだまだね、でまだまだこれから伸びてくる分野だし、まだまだないメディアっていくらでもあるんで、
あります、ね、
だからそういう意味ではなんて食い合わないところを狙えばいいのかなっていう感じですね。で将来的には例えばカップラーメンのメディア作った時にカップラーメンのメディアが新しくできるっていう可能性はできるあるんで、
はい、
だそういう意味ではあの競合することはあると思います。ただメディア何個でも作れるんで、だからそういう意味で あんまり気にしなくていいんじゃないかなって気がしますけどね、
う
ん、
そうですね、う
ん、そこまで長期的なことを考えなくてもあんまりいいというか、うん、って感じですね、
はい、
うん、じゃあ次なんですけど、B2B のビジネスにも向いてますかってことですね。
まあ向いてると思いますね、
うん、
まあ、B2B とは言っても結局法人が検索してるわけじゃなくてそこにいる人が検索してるんで、
うんうんうん、
であくまで人が検索してるっていうところを考えたりとかホームページでサイト見てるってことを考えると全然向いてると思います、
うん、
でこの前もともと AD かなんかテレビ局で AD かなんかやってた人の話聞いたんですけど、
うん、
やっぱネタ探しで基本検索するっていう風に言ってた、テレビでもそういうことしてるのであれば、みんな多分ネットで検索してるんで、
なるほど、
そういうところに見てもらえるっていう部分では別に B2B でも大丈夫だと思います、ただアクセスをいっぱい集めるとかっていう方向じゃなくなってくるような気がします。
なるほどね、より広報的なことですよ
ね、
まあ、アプリクッキングがまさにそういう感じですよね、
はい、あ、そうですね、
だからまあアプリクッキングって検索してもらって、あのサイト内見てもらえればなんとなくイメージはできるのかなって感じですね、はい、まあ、どういう記事が広報的なのかとかっていうのは見えてくると思うんで、
はい、
まあ、実際やってることとしては、実際にアプリを使って、まあ、アプリを導入したお店ですよね、
はい、
そこにインタビューしに行ったりとかで記事が結構いっぱいあるってことですよね。
いっぱいあります、ね、
うん、でそれを見た時にあのアプリって何ができるんだろうって思ってる人が、まあ、具体的なイメージができるってことですね、
はい、
うん、でじゃあ次なんですけど、動画を使っていくのはどうなのかと、ですね、うん、
まあ、動画は全然ありだと思いますね。別にこれはあの今言っているブログ形式の温度メディア、まあ、温度メディアって別に記事だけの話ではないんで、
うん、
全然動画も作れるのであれば作った方がいいですね。で、僕はそんなに動画得意ではないっていうか、まだやったことないんで、
うん、
これから挑戦しようとは思ってます。
うんうん、なるほど、はい、なるほど、
まあ、あの、うん、1個いいのがあって、イヤホンっていうあのイヤホンを売っているあの、うん、まあ、秋葉原と、まあ、大阪だったら日本橋にお店があるんですけど、そこがやってる YouTube チャンネルがめちゃくちゃいいです。
へ
え、はい、あのもう決まった社員が、うん、あのレビューをするんですけ ど、
あ、なるほど、
新作のイヤホンとか、
うん、
まあ、イヤホン買うときにかなり参考になって、
うん、
あ、これはいいなと思いました。
なるほどなるほど、
商品レビューとか、
いいイヤホンですね。
いいイヤホンですね、
うん、あのなんだろうな、まあ、基本的に記事になってることって全部動画にできると思うんですよ。
はい、
その例えばさっきのイヤホンの選び方っていうのを動画で解説するとかできるじゃないですか。じゃあパソコンの選び方とか、
はい、
iPhone の使い方とかっていうのは全部記事になってるものいっぱいあると思うんですけど、それ全部動画にできちゃうんですよね。
できますね。
あのポケット Wi-Fi の選び方とか、
はい、
あのでそういう動画って意外となかったりするじゃないですか、動画では。
ないですね、
うん、だからみんな結構動画で解説するっていうところが抜けてたりするから、だからそういう意味ではあの YouTuber としてもうまくいくかもしれないし、
はい、
その同じ内容を喋るだけで、うん、だからそういう可能性もあるかなって感じですね。
はい、
でじゃあ次なんですけど、まあ、人工知能が自動でキュレーションサイトを作れる時代に入ろうとしている今、まあ、温度メディアってやってて意味あるのかっていう質問が来てたんですけど、これはどうなんですかね。
まあ、まずキュレーションサイトではないんで、
うん、
まあ、まずそこは一旦置いといたとして、うん、まあ、じゃあ温度メディアって何なのかって言われると、まあ、僕の中でも別に単純に今効果的なのがブログっていう形式であっただけであって、
うん、
とかインターネットを介して YouTube だったりとか、うん、そのブログだったりとかっていうだけであって、まあ、そんなものは一旦置いといても、結局インターネットがない世界でも自分のお店やってますよって知らせることって絶対必要だと思うんで、
うん、
なんかその広報活動って結構普遍的なもので、それがないと、まあ、存在しないのと一緒なんで、まあ、そういう立ち位置だっていうふうに考えたら、別に人工知能がどうとかキュレーションサイトがどうとかっていうのは関係ないのかなと僕は思います、
うん、そうですね、確かに、まあ、人工知能、ちなみに人工知能の話するんであれば、あのまだ20年ぐらい大丈夫ですから、あの20年したら人間の知性の総和のを超えるらしいんですよ。つまり70億人とか80億人が考えてること以上のことが人工知能が考えれるようになるらしくて、
はい、
だから20年したらもういらないんですよ、はい、温度ミディアなんて。でもまだもうちょい先じゃないですか。
はい、
だからここ5年10年の話だったらまだまだ、ま
あ、そうですね、確かに、
そうそう、人間には勝てないんで、そうだからそこまでね、なんか焦る必要はないのかなって気がしますね。はい、うん、まあ実際記事を書くときに、まあ、キーワードが大事だと思うんですけど、そのキーワードの見つけ方だったりとか、キーワードを深掘りする方法について教えてくださいってことだったんですけど、これはどうですかね。はい、
まあ、キーワードの見つけ方は、まあ、まずあの AdWords、 Google AdWords の、
うん、
キーワードプランナーっていうものを使って、まあ、どのキーワードにしようかなっていうのを決めてますね、い
つも。うん、多分あれなんですよね、イメージとして多分こういう質問してくる人ってやっぱサイトアフィリエイトのイメージがあって、だから、はい、ニッチキーワードとか、はい、穴場キーワードみたいなのあるじゃないですか、とかトレンドキーワードとか、
はい、
アクセスが来やすいとか SEO で弱いとか、
はい、
なんかそういうところばっかり考えてると思うんですよ、
はい、
そんな感じで考えてると思うんですけど、
はい、
どうなんですか、そういう発想なんですか、考え方として。
いや、自分が呼びたいお客さんが検索しそうなキーワードを探して書くっていうのが基本ですかね、うん、
なるほどなるほど。
もちろん検索ボリュームとかキーワードプランナー使って出てくると思うんですけど、うん、少なすぎてもダメですし多すぎてもダメってなりますかね、う
ん、なるほど、ね。
まあ、基本はその一つ決めて、それに対してじゃあこの人何知りたいんだろうっていうのを調査して、
うん、
まあ、それが深掘りですね、そのキーワード、まあどんなキーワードでもいいですけど、そのキーワードを調べようと思ったのには絶対に理由があるわけで、
うん、
じゃあその理由だったりとか何の問題を解決したいんだろうっていうものを考えていくっていうので、うん、まあ、キーワード深掘っていってますね。
なるほどなるほど、
はい。
じゃあそのこのキーワードが狙い目だからとかっていう理由でキーワードを選ぶっていうよりは、そのターゲットにしたいお客さんが検索するキーワードをしっかり考えていって、でそのキーワードをさらに深掘りして、例えば複合キーワードを見つけていったりとか、
はい、
っていうことをやっていくってことですね。
そうです、まあ、アクセス大量に集めるのであればある程度狙うとかでもいいと思うんですけど、
うん、
ただまあ狙ったとしても基本的には深掘りする方法とかは一緒で。
なるほど、
はい。
深掘りって具体的に何なんですかね。例えばじゃあ、何でしょうね、まあ、神戸、
はい、
僕ら今神戸に住んでるんで、はい、神戸に旅行に来たとして、
はい、
なんか検索するじゃないですか、例えば神戸ホテルとか、はい、そういう場合ってなんかあるんですか、それをさらに深掘りする方法って。
僕は一応とりあえず検索結果を眺めてどういうことを知りたいのかっていうのを考えていきますか、
ね、うんうんうん、
で、そうですね、まあ、例えば神戸旅行とかであれば、まあ、ある程度もうどんなことを知りたいのかっていうのは検索結果に出てるというか、
うん、
でやっぱりどんなキーワードでもキーワードごとに違うんですけど、検索する人の意図を組んだ満足できるページっていうのが、
うん、
やっぱり評価されるというか見てもらいやすいんで、うん、なんかそういうことですかね、深掘りっていうのは。
なるほどなるほど。具体的にそのサジェストのキーワード調べたりとかっていうのもやっていくんですか。
あ、具体的にはやってますね、
うん、
まあ、具体的に言うとここの部分は2時間ぐらい喋れるとかです具体的に言うと一番重要なんで。
なるほど、まあ、サジェストっていうのは要するに複合ですね。だから神戸旅行だったとしたら神戸旅行をおすすめとか、そのおすすめみたいなキーワードが、まあ、何百個もあるわけですね。神戸旅行、食べ物とか神戸旅行なんだろう、
あ、はい、
なんかいろいろ出てくるじゃないですか。だからそこで、まあ、そのキーワード自体で、まあ、大体ある程度どういうものが知りたいのかって見えてくるし、
そうですね、
うん、でさらに実際その検索キーワードで検索した時のライバルサイトを調べていって、まあどんな内容が書かれてるかっていうのをチェックしていって、まあ、抜けてることだったりとか手が届いてないとか痒いところに手が届いてない部分だったりとかっていうのもどんどん付け加えていくみたいな
感じ
ですかね、
はい、そうです、
うん、OK です。まあじゃあ基本的にはそんなにその最初の取っかかりとしては悩むことはないってことですね。
まあ、ないと思います。
深掘りしていくのは重要だけど、どれを選んだらいいのかみたいな迷う必要は全然ないってことですね。
そうですね、
うん、でじゃあ次なんですけど、まあ、SEO 対策していくにあたって一番重要なことって何ですかと、まあ、一番じゃなくてもいいんですけど重要なことって何があると思います。
まあ重要なこと、まあ僕別に SEO の専門家ではないんで、
うん、
このまで言ったら元も子もないんですけど、はいはいはい、ただ Google がまあ、Google がその SEO っていうそのアルゴリズムを作ってる、うん、SEO じゃなくてサーチエンジンのアルゴリズムを作ってますし、
はいはい、
じゃあ Google のじゃあ一番大事にしていることは何かっていうと、まあ、Google の理念のページとかで見れば分かるんですけど、まあ、とにかくユーザーファーストというか、
うんうんうん、
ユーザーがより使いやすいものを検索で作ろうとしてる。
うん、
まあ、ウェルクで検索の システムはやっぱり良くないんじゃないかとか、まだまだそのブラックハット、まあ、ズルして件数を上げていくことができるんじゃないかって言われてるんですけど、うんうんうん、基本的にはこの世の中が良くなってほしくて検索エンジンを作ってるんで、
うん、
じゃあその理念に沿ってじゃあ検索する人の意図を汲み取って、じゃあその人が一番解決できる満足できるページを作るっていうことだけですね、
うん、
あんまり他は気にしてないです。
なるほど、
はい、
あの今ちなみに Google のアルゴリズムとか Google のロボット自体がどこまでいってるか分かんないですけど、 Google が開発してる AI 人工知能に関して言えば、言葉とかっていうのを、要はディープラーニングっていうシステムがあるんで勝手に検索で覚えてくるらしいですよ。だから例えばですけど、あの画像認識ってあるじゃないですか、だから猫とか見せると、猫って分かるんですよね、その人工知能 が画像を見た時に。でも機械的な処理としては画像ってドットなんで、
はい、
ドットを読み込んでるだけなんですよね。 そのだからそれなのに分かるっていう感じ でしかも、なんか100枚とか200枚ぐらい猫の写真見せて中に猫っぽい別の動物の写真とか混ぜても分かるらしいんですよね。
へ
ー、これは猫じゃないみたいなで人間がそれ同じことやると、はい、人間の方が間違えるらしくて、
はい、
だそんぐらいあのもう分かってるんですよ。記事の内容まで分かるような人工知能がもうできてて、だそれがその検索エンジンのアルゴリズムに組み込まれてるかどうかはまだ分かんないんですけど、
はい、
でも開発中のものとしては人間よりも精度の高い、
うん、
あの判別ができるような、
はい、
だから例えば文字を読めるとか、画像が読み込めるとかっていうぐらいのレベルでできてるん で、
そうです、
ね、だからもうすぐですよ、そのブラックアウトが通用しなくなるの
は。はい、だからなんかあの僕が思うのは本当テクニックでどうにかしてやろうっていう人はもう嫌なんですよね、
うん、
僕も関わりたくなくて、
はいはい、
普通に仕事する時もそういうところじゃなくて、
うん、
まあ、ちゃんとやったらちゃんと評価してくれる人がいつか出てくるじゃないですけど、うん、なんかそういうところでやってれば、まあ、実際に僕があのクライアントとかなぜか上がってるんで、
うん、
はい、
なるほど、いや、まあ、本当それでいいと思います。
本当最低限の内部対策とかっていうのやってるんですけど、
そうですね、多分その辺の細かいところもみんな知らないんで、あのそこもちゃんと やるべきことはやるってことですよね、
はい、
やるべきことをしっかりやった上で、ちゃんとホワイトハットって真っ当なやり方で、まあ、ホワイトハットブラックハットって SEO 業界で言うんですけど、
そうですね、
あのブラックハットは、まあ、スパム的なその、
はい、
グレーなやり方ですよね。
そうです、
で、うん、ホワイトハットはもう真っ当なやり方、
はい、
まあ、要は Google が良しとしてる、もうあの推奨しているようなやり方をしていくってことなんですけど、はい、だからどっちかというともう本当にホワイトハットで Google が推奨するような、しっかりユーザーファーストなコンテンツを作っていきましょうとか、そのキーワードにマッチした記事を作っていきましょうとか、まあ、そういうところを考えていけば、いいと、
はい、
必要最低限の、内部対策、まあ、内部対策っていうのは多分ワードプレスの設定とか、
そうですね、
そういうところになると思うんですけど、まあ、その辺はしっかりやった上でってことですね、
はい、
うん、それやんないと、まあやんないと Google に評価されないですからね。
そうですね、見てももらえないんで
そうですね、
はい、
うん、っていうのは必要だってことですね。はい、じゃあ次なんですけど、まあ、ね、インターネットって匿名性が結構あるからいいっていうところがあると思うんですけど、はい、匿名でやっていけるのかと、
はい、
いう質問が来てましたね。
まあ、やっていけると思うんですけど、
うん、
フリーズ情報とかもあれは隠せるんでしたっけ？
ね、
ドメイン取得した
で、お名前 .com じゃなくてバリュードメインかどっかだと、あのバリュードメインがフリーズの情報を出してくれると思いますよ。その
代行もできますよね。
そう、
あ、それであれば、まあ、まず物理的にやることは可能。
そうですね、
で、
うん、まあ、フリーズってあのドメインが誰が所持してるのかっていうのを調べられるシステム機能があるんですけど、そこに本来であれば取得者の情報を載せなきゃいけないんですけど、でもそこ あの肩代わりしてくれるところもあるんで、確かバリュードメインがやってくれてると思うんですけど、
ああ、そうですね、うん、じゃあやっていけますね。
そうですね、
まあ、あとこの匿名の名前もやっぱうさんくさい名前だったらやっぱ見てくれないんですけど、
うん、
なんかちゃんとした匿名というか
はいはいはい、あ、別になんか日本語名じゃなくてもいいと思うんですよ、そのキャラクターとしてやっていけば、はい、
そうですね、
うん、なんか で匿名性って今後 どんどんなくなっていくと思うんで、あのインターネットにおいて、
はい、
あのインターネットがよく分かってない時代っていうのは匿名だったわけですよ。だって追跡できないから。でまあ実際今はもう追跡できてるんですけど、いくらでもね、警察とかだったら、あのでそれが本当に意味がない、で意味がなくなってるっていうのはもう SNS が登場して、それはもうみんな分かってるじゃないですか、
はい、
うん、あのまあ Twitter とかだとハンドルネームみたいなのやってる人いますけど、でもそれはそれでなんていうかな、結局は個人特定されるじゃないですか、
はい、
でオフ会とかやったり普通にするし、だからあんまり匿名っていうのが意味がない時代になってくるんで、そんなに考えなくてもいいのかなって感じですね。で匿名だとしても、その匿名自体が名なしのゴンベイではなくてアイコンになるようにしていかなきゃいけないので、
はい、
うん、だそういう意味ではそのキャラクターを育っていくっていうような発想でやってほしいなって感じですね、はい、うん、まあ、アフィリエイターとかと一緒ですよね。メルマガアフィリエイターとかと一緒で、
あ、名前 ついてるか出ます
ね。そうあの本名じゃないかもしれないけど、その読者としては誰々さんのメルマガを読んでるっていう認識で読んでるはずなんで、
はい、
その誰々さんにはならなきゃいけないってことですね、うん、まあ、何者にはならなきゃいけないってことですね、
はい、
うん、でじゃあ次なんですけど、特別な知識、専門知識がなくてもオンドメディア始められますかって質問ですね。
はい、まあ、始めるのは誰でもできると思います、うん、でまあ、なんか実際に書いていくにあたってやっぱ専門知識ないときついんじゃないかっていう多分ことだと思うんですけど、
うん、
まあ別にあの勉強したらいけるっていうのもありますし、
うん、
まあ、専門家じゃなければないでできることもあるのかなっていうのはありますね。例えば YouTuber とかって誰一人、今人気な人って誰も、
うん、
誰も専門家じゃないと思うんで、
うん、
とか例えばそういう方向でやるとか、
そうですね、
QOL ハックスが、うん、まあ、ちょっと方向転換したことがあって、あの各分野の各ジャンルの専門知識を書いていこうと思ったんですけど、
うん、
実際に書かせてるの学生なんで、まあ、何もないというか、
うんうん、
なんであくまで、上から目線の情報ではなくて、こんな情報を調べてみたよとか、こんなことをやってみたよとか、
うん、
っていうもので書いていきます。
なるほどなるほど。
ただちょっと SEO っていうところで言うとちょっと弱くなる可能性はあります、
うん、
ただ SNS で拡散して集客するっていうことは可能だと思います、
うん、結構まあ別のね Q&A 音声でも話したと思いますけど、まあ、カップラーメン専門サイトとかを作るとか、まあ、そういう時ゲーム攻略サイトを作るとかゲーム実況みたいなことができるじゃないです か、
はい、
うん、だからそういうのって全部できるんですよね。だからあのオンドメディアでやられてることを YouTube にすればそのまま YouTuber でもうまくいくかもしれないって話をしたんですけど、 YouTuber がやってることをオンドメディアにしてもそのままうまくいく可能性はあるんで、
ありますね。
だからそういう意味では、あのメイクの仕方とか髪型のセットの仕方とか、あカメラ その機材紹介とかあるじゃないですか、機材レビューとか、まあ、ゲームレビューとかあると思うんですけど、はい、ああいうのも全部できるんですよね。
できますね、
うん、でそれってその高い専門性が必要なのかっていうとそうでもないじゃないですか。
ないですね、
うん、なんちゃってでいいんですよね、はい、なんちゃってで全然よくて、アイディア次第って感じですね、
はい、
うん、だそこに何か情熱があるかどうかってのが一番大事なんで、自分がなんか好きなことですよね。好きなら絶対知識もあるはずなん で、
うん、
でこれから増えていくだろうし、
確かに、
うん、ってことを考えてほしいですね、まあ、専門性が高いかどうかっていうよりは好きが強いかどうか、
はい、
っていうのを考えてほしいかなと。でじゃあ次なんですけど、質の高いコンテンツを書く方法を教えてくださいってことなんですけど、
はい、
これまず質の高いコンテンツっていうのは何なんですかね、定義的には。
これは何とも言えないというか、これもまた状況によりけりで、例えば SEO であれば、じゃあある検索キーワードの検索する人のまあ問題があると思うんですけど、
うん、
その問題にいかに答えてるか、本当にそれ読んで解決できるかっていうところができる記事は質が高いと思います、
うんうん、
でこれは文章がうまいとか長いとか短いとかではないと思いますね、
うん、なるほど、
はい、
その検索の場合っていうのは、まあ、悩みとか、あの検索って基本的に質問なんで、
そうですね、
あの質問に対する答えが載ってるかどうかっていう問題だと思うんですけど、
はい、
それ以外の部分で言えば何かあるんですか、質が高いって基準は。例えばまあ面白いと、あのバズるとかなんかいろいろあるじゃないですか。
はい、まあ、手間暇かかってるっていうのは
うんうん、うん、
やっぱりありますかね。
あ、それはすごいわかる。 手間暇かかったらそれだけでなんか読んじゃうし、ね、面白いなって思うから、
本当になんかそういうところで言うと、いわゆる DNA の問題とかは、うん、あれは手間を、まあ、省いてなくして稼いでっていう、
うん、
それが、
まあ、一番の炎上ポイントですよね。
そうですよね、腹立つポイントです
よ、ね、そうそうそう、みんなが怒るポイントで、うん、ってことですね。じゃあまあそれに関連して、まあ、1記事の文字数って大体どのぐらいが目安になるのかってことなんですけど、
はい、まあ、これも文字数もこんなこと言ってあれですけど、全く考えたことがなくて、
うん、
そもそもただ結果的に SEO で、じゃあ問題を解決する記事を書くと大体3000から6000ぐらいになります、
ね、うんうん、
3000か5000とか5000手前ぐらいの文字数になりますし、
うん、
SNS で跳ねているようなものはもうすごく短いやつか1万文字ぐらいのやつがよく跳ねているような気がします、
うん、なるほど、はい、あ、短いか長いかってことですね、
はい、
うん、なるほどね、 OK です。まあ、じゃあですね、次なんですけど、
はい、
まあ、結構書いてたら独りよがりになったりとか、
あ、はい、
まあ、そういう傾向あると思うんですけど、独りよがりにならない記事の書き方コツっていうのはあるかっていうことですね。
はい、まあ、まず誰に読んでほしいのかっていうのを明確にすることが一番重要ですね、
うん、
でその誰が読んでいるのかっていうのがなんとなくイメージできてたら、その人に何か伝えるときにどれぐらい、なんていうんですかね、どれぐらい自分が降りていけばその自分の伝えたいことまで伝えられるのかっていう作業ができると思うんで、うん、なんかやるかな、まあ、そうですね、まあ、そこの、そうですね、伝えたいことを伝えるのにいきなり伝えて伝わる人なのか、そうじゃない人なのか、
うん、
そうじゃない人だったらどういうステップで伝えていけばいいのかっていうのを考える必要があると思うんで、
うん、まあ、そこもなんかコンセプトですよね、あの記事のコンセプトというか、例えばなんだろうな、料理の仕方を教えるとして、じゃ味噌汁の作り方を書くとしますよね、
はい、
でそうした時にある程度料理を知ってる人だったら、まあ、これやってこれやってって言えば分かるんですけど、じゃあ全く分からない人に教える場合だったら、この間テレビで見てたら、そのパパはニューギニアから日本に来て、うん、日本で生活するみたいな人がいたんですけど、だそんな感じでその、はい、うん、少数民族に味噌汁の作り方を教えてみたみたいな感じで書けば、
はい、
その必然的にそのめちゃくちゃ丁寧に書かなきゃいけなくなるじゃないですか、はい、だそのコンセプト次第って感じかなと思いますね、うん、ただ単に味噌汁の作り方って書くと多分いっぱい情報が抜けるし、
はい、
まあ、こんなこと分かるだろうっていうふうになるんですけど、あ、
そうですね、
そう、
その部分ですね、なんか本当気遣えなきゃきついですね
でも面白いです、多分少数民族に味噌汁の作り方を教えてみたみたいなのは、
はい、
面白いと思うんでバズるかもしれないそれはなんか本当にコンセプト次第なんで、はい、考え方ですね、うん、でじゃあ次なんですけど、まあ、じゃあ具体的にオンドメディア運営していくにあたって、やることとか、まあ、ステップってどんなものがあるんですかってことなんですけど、
まあ、今回のブログ形式であれば、
うん、
やっぱりサイト名とじゃあどんなメディアかっていうコンセプトを決めて、
うん、
まあ、サイト名が決まればおのずとドメインが決まって、じゃあそれを取りワードプレス入れて、まあ、何かしらテーマ入れて、
うん、
設定をちゃんとして、
うん、
記事を書く、
うん、
それを続けるっていうところですかね、
うん、か意外とシンプルですよね、
はい、そうですね、
あの今実際オンドメディア道場の方で、まあ、佐藤君と一緒にオンドメディア道場ってやってるんですけど、そっちの方でサポートしてる流れとしてはどういうことかっていうと、まず最初に、どんな人に対して、だからターゲットですよね、どんな人に対してどんなコンセプトのメディアを作るのかっていうのをまず明確にしてもらうんですよね、
はい、
でその後じゃあ具体的にどんなサイト名、まあ、メディアのタイトルですよねにするのか、でそれが決まると、まあ、さっき佐藤君が言ったようにドメインが決まってドメイン取得して、でサーバーをレンタルして、でその後に、まあ、ワードプレスをインストールして、実際にサイトのデザインに入って、でデザインができた状態で、まあ、ワードプレスの設定をしたりとかして、あとは 記事がを書けば問題ないっていう状態まで持っていくって感じですね。
そうですね、う
ん、であとはもう記事書いていくところなんで、あの記事の書き方っていうところになっていきますね、うん、なのでそこまでは本当1ヶ月ぐらいでできちゃうんで、最初の1ヶ月ぐらいでそこまで全部準備して、あとはもう記事ひたすら書いていくっていうようなイメージですね、
はい、
そうですね、うん、でまあコンセプト決まってサイト名が決まってデザイン入るともうメディアとしての形はもうできちゃうわけじゃないですか。
そうですね、
だからまあ結構もうオンドメディア道場でもできてきてるんですけど、あのテンションが上がりますよね、
うん、
あれだけで。
そうですね、ちゃんと普通のアメブロに書くのとはだいぶ違います、
ね、そうですよね、全然もうプロ感が違いますよね、自分の気持ちが全く違うんで。
あとそれに対してその外側に対して中身がアメブロだったら、
うん、
それもやっぱ自分に耐えられなくなってくるんで、
多分そうですね、
いいものを書こうっていう気になると
思います、うん、っていうことですね。でまあ、どういうシステムとか何を使うのかっていうのに関しても基本的にはワードプレスしか使わないって感じですよね。
そうですね、ワードプレス使ってますね、
うん、で、まあ、サーバーに関しても、X サーバーとか
X サーバーが本当に多いと思います、
ね、うん、まあ、一番みんなが分かりやすいところだと思うんで、まあ、そんなの使っていきますよってことですね。でじゃあ次なんですけど、
はい、
まあ、記事の外注化っていうのは可能なのかと、まあ、DNA とか、まあ、ウェルクが外注でやってたと思うんですけど、
はい、
外注化っていうのはどうなんですかね。
どうですかね、あのライターに外注するっていうのはやめた方がいいかなと思いますね、
うん、
ただ、まあ、例えばあの僕みたいなあのそういうことをやってる人間に頼んで、僕みたいなのにあのライターを手配させてとか、うん、っていうのであれば外注してもいいと思います、
うんうん、
ただ分かってない人にやると、まあ本当何もいい記事上がってこない。
確かに確かに、
はい、
まあ、あれですよね、だから自分がまず編集できるようにならなきゃいけないから。
あ、そうですね、
だからまず自分で記事が書けるようになって、まあ、どういう記事を書いたらいいのかっていうのがはっきり分かった上で、ライターを、まあ、雇って実際書かしてみて、で、ね、でもっとこれをこうしろっていう指示ができれば問題がない
から。あ、そうですね、はい、
うん、まあ、あとはまあ社員とかがもしいるんだったら一番分かりやすいですよね。
そうですね、もう担当者にしちゃえば、はい、
うん、どうしてもそのオンラインでやり取りするライターとかの場合って結構いなくなったりもするし、
はい、
あんまりしつこく言ってると
そうですね、
そう、あんまり強制力がないんで意外と難しいってところはありますけど、まあでも自分がちゃんとそのやり方さえ覚えれば可能だってことですね。
そうですね、
うん、じゃあですね、まあ、これもすごく気になるところだと思うんですけど、まあ、実際どのぐらい儲かるのかっていうところですね、
はい、
まあ、この話全然何もしてないんですけど、
はい、
どうなんですかね。
これ本当に難しくてですね、うん、あのメディアだけとして稼ぐのかっていうのもありますし、
うん、
企業のメディアとしてやることによっていろんな仕事に受注していくっていうのもありますし、
うん、
まあ、単純に、まあ、そうですね、広告とか何か販売する、まあ、いろんなパターンあるんですけど、
うん、
ターゲット間違ってなかったら、まあ、儲かるは儲かるかなと思います、
うん、ちなみにアドセンスって目安としてまあ、アクセス数に対してどのぐらい儲かるものなんですかね。
これもまあものによるんですけど、まあ大体の場合100万 PV ぐらいあったら多分30万から6、70万ぐらいですかね、まあ6、70はいかないか、言っては60万とかですかね、
うんうん、なるほどなるほど。
ただまあ僕聞いた話だと200万 PV で100万とかっていうのは聞いたことありますね、
うんうんうん、
はい、
多分僕の知り合いがトレンドアフィリやってて200万 PV とかで月60万とかだったと思うんで、
はい、
だトレンドアフィリみたいなやり方だとしてもそんな感じですね、
はい、
そある程度専門性高かったらもっとクリック率多分高いんで、
はい、
そこで稼げると思うんですけど、アドセンスでもまあそんな感じってことですね、
はい、
で当然アドセンスだけじゃないんで収益源としては、うん、そこで単純に広告枠を売るってこともできるんで、
できますね。
例えば100万 PV のトータル100万 PV のメディアができたとしたら、
はい、
広告枠ってどのぐらいで売れるもんなんですかね。
どうなんですかね、これもいや結構どこも月10万以上だと絶対取ってますね、
うんうんうん、結構月30万とかありますよね。
あ、全然ありますね。
で枠が何個もあるから、
はいはい、
トータルでは結構な金額になってますよね。
さっき出た話で言う、例えばじゃあもんじゃ焼きのオンドメディアが100万 PV いったら、うん、 くらでも出したいですよね、うん、あの一番
確かに確かに
あの食べログとかで出すのも効果あると思うんですけど、うん、もちろん
そうそう食べログとかホットペッパーとかって普通に20万30万するんですよね。
あそこでコップ出す時にちゃんと上がるようにするとかなりかかります。
だから普通に20万30万そこにみんなかけてるんでその飲食店って、はい、で特にもんじゃ焼きのメディアを作るとしたらあのまあ、月島メインになってくると思うんですけど、
はい、
月島って激戦区なんで、
はい、
そこで仮にね広告出してタイアップ広告とか出せるんだったらかなり取れるって感じですよね、
はいうん、で結果その後その100万 PV のもんじゃ焼きメディアをやってる人が出すお店はどうなるのかっていう話、
まあまあ確かに確かに
ですよね。
ああそうそうそのもんじゃ焼きのメディアやりたい人はもんじゃ焼き屋さん最終的に出したいんで、そうそうそういうつながりがあるんですよね、
はい
でまあ、だからアドセンスでも稼げるし広告枠を売るっていうのも稼げるしあるいは場合によってはアフィリエイトの何か貼っつけるってことも可能だし、
まあ、あとかなり尖ってるんでテレビ出演とか、
うん、ああそうですね
全然あり得ると思いますね
全然余裕ですねあの僕が前にやってた大人の大学っていうのに選択王子っていう人が来たんですけど自分で選択王子って、ね、名乗っててあの選択ですねあの洗うやつですねで今テレビ出てますよねなんか洗濯王子っていう名前で、あのもう洗濯で世界を変えるみたいな人がいるんですけど、
はい、
だそういう感じでその尖ってるとメディアテレビで出れますよね面白がられて
そうですね、うん、
で絶対例えば月島のもんじゃ特集とか年間何回もやられるん でそういう時に AD とか検索するわけじゃないですか、はい、もんじゃ でそうした時に絶対上位に出てきたとしたら、まあ、取材に来るのが当たり前というか
はい、
うんっていうところだと思うんでだからそういうキャッシュポイントも考えられるだろうしまあ歯のブログだったら単純に自分の店に LINE してくれるっていうのもそうだし、はいまあ、例えば別にオンラインでセミナーコンテンツみたいなことをやったっていいわけだし
そうですね、
うん、あのインプラント東大阪インプラントセンターっていうのがあるんですけどそこすごくて、
はい、
そこのメディアすごくてあのもうかゆいところにめっちゃ手が届くんですよねでそこの院長がもう毎週のようにインプラントセミナーやってるんですけど、
はい
でまあ、参加費何千円かだと思うんですけど要はそこで全部クロージングしていくんですよね
うん
で年間2000本か3000本インプラントやってるらしくて、
はい、
1本30万ぐらいするんですよ、
はい、
でアフターケア合わせたら1本でも4、50万するんですよねで年間2000本とかやってるんですよ、ね、すごい超大儲かりっていうかめちゃくちゃすごいところがあってでまあ、そんな感じでその直接自分たちの商品だったりサービスを売るってこともできちゃう、うん、だからもう無限大というかで、まあ、DRM ってことを考えれば、はい、まさにそこなんであの自分たちで何かを販売したりとか、タイアップして何か広告を出すとかっていうことを考えていってほしいなと、
はい
でまあ、具体例として、まあ、今佐藤君がやってる投資系のメディアがあると思うんですけど、
はい
あれってのは今月間どのぐらいのアクセスなんですかね
あれはまだまだこれからですね、
うん、
まあ5万弱ぐらいですかね、
うんうん、月間5万アクセスで
5万いかないぐらいですかね
なるほど、はい、で月に300リストぐらい取れてるんでしたっけ
そうなんです取れるとき300リストぐらい取れてて、
うん、
これが不思議ですね取れすぎなんでちょっと
だから その場合ってその DRM で考えていくと多分投資系なんでまあ、LTV っていうふうに考えるんですけどライフタイムバリューっていうふうに考えるんですよね、はい、だから1リストあたり、最終的にどのぐらいの商品を買ってくれるのかっていうことを考えていくんですけど、
はい、
で大体2万円とか3万円とかになるんですよね投資系だと、はい、だから300人集まったら、はい、もう600万から900万っていう金額になるっていうことなんですよ、
はい、
だから月間5万 PV を集めるだけで、
はい
もうすでに月500万以上の売り上げに直結してるってことなんで
そうだったんです
そうそうそうだから結構すごいことなんですよそれは、
はい、
そうどんなに悪くてもやっぱ1万円2万円はいくんで LTV ちゃんとやればねちゃんと DRM やっていけばって話なんですけどだからそう考えるともうすごいんですよ月300人
うん
あのちゃんと投資に興味がある人が月300人集まるっていうのはものすごい意味があることなんでだからそう考えるともうどのぐらい儲かるのかって言われたらもうめちゃくちゃ儲かると思いますよ、はい、
そうです、
ね、ちゃんとやれば、うん、やればやるほどって感じですね、うん、じゃあ次なんですけど、今現在自分の商品やサービスがなくてもいいのか、まあ、キャッシュポイントが結構気になるっていうところがあったんで、
はい
まあ、今キャッシュポイントないですよとあんまりイメージできませんよって人でも大丈夫なのかってことですね、
まあ、これでも大丈夫だと思いますね、
うん、
まあ僕が教えてる 方法だとやっぱりアクセス集めるにある程度世の中のニーズとかそういうものを汲み取らないとアクセスも集められないんで、
うんうんうんうん、
その延長線上でじゃあどういうニーズを持った人が集まったメディアになったのかで商品とかサービスってそこに合わせて作っていけると思うので、うん、全然今なくてもいいかなと思います。
そうですね。あ、で、あと僕は思うにその家とかでなんかもう家から一歩も出ずにとか考えない方がいいと思いますよ。
そうですね、うん、それはやるのがいい。
そうそうそう、だからそれはもったいないんでせっかくメディアあるのに家から一歩も出なかったら要は商品がないってことだね本当にその、はい、だって基本的にそのこんなメディアやってますみたいなことをみんなに言いふらすことによって、
はい、
あ、じゃあうちはこんなの売ってるからこれなんか協力できないかみたいな話がやっとやってくる、
はい、
っていうのがあると思うんで、だからメディア作ったんだったらできる限り外に自分を広報しに行くっていうか、
う
ん、
そうですね、
っていうことをやった方がいいのかなって気がするんで、
それは思います、
うん、だからなんかちょっとその家で完全在宅で家でやれるアフィリエイトみたいなことではちょっと違うって感じですね。
はい、
うん、でもまあとにかくメディアさえあればそこで何か物を売ってほしい人ってのはいくらでも出てくるんで、そういう人たちとタイアップしていくもありだし、単純に広告を受け負うっていうこともありだし、
はい、
まあ、オンドメディア自体が商品になりますよね、広告媒体として、
はい、
うん、だから商品はオンドメディア作ること自体でも出来上がっちゃうってことですね、うんうん、だから全然気にしなくていいですよってことですね、
はい、
でじゃ あ, まあキャッシュポイントに関してなんですけど、まあ、今言ってたようにアドセンスの収入があったりとか自社商品だったりとか、
はい、
まあ、他社の商品のタイアップだったりとか、
はい、
まあ、広告枠だったりとかっていうのもあるんですけど、他に何かありますか。まあ、テレビの取材っても出てきましたよね、
うん、他ですか。まあアフィリエイトサイトではないですけど、まあそうか、うん、それも一緒、広告収入でしょうか。
なんかやっぱ一番大きいというか一番、まあ大きいわけじゃないけど、なんだろうな、やれることとしてあるのが多分コンサルタントとか、マーケッターとしてやるってことも全然できると思うんですよね。
できます、
ね、その後だ今の佐藤君のポジションですよね、
はい、
プロデューサーみたいな形でもうすでに自分で何個かメディアを作ってやり方を覚えて、
はい、
作ったって実績も引っさげて、
うん、
でその上で自分はこういうことでできるんで、なんか手伝わせてもらえませんかって形ですよね。
そうですね、それはすごいできると思います、
うん、だからその学んだ技術そのものもお金になるんで、
はい、そうです
ね、なんかキャッシュポイントは本当いくらでも心配しなくていいかなって感じですよね。
あ、でもなんか教えてほしいですもんね、なんか例えばもんじゃ焼きの専門家の人に本当に美味しいもんじゃ焼きの作り方を教えてもらうとか、うん、そんなお金取れないかもしれないですけど、
うん、
とかも全然ありですし、
うん、あ、その作ったメディアに対してのコンサルもできるし、
あ、そうですね、
そうそう、はい、オンドメディア自体のプロデューサーみたいになるのもできる
ってことですか。あ、それは全然できると思います、
うん、ってことですね。
そんなに難しくないんで、
うん、確かに
やってること自体は、うん、はい、
じゃあ次なんですけど、まあ、DRM に絡めていくときに、まあ、リストを取るっていうことが必要だと思うんですけど、はい、まあ、今キーオールハックスとかではリスト取ってないんで、
まだそ
こが
そ
のイメージがねなかなかできないところだと思うんですけど、これはどうやってリスト取っていくのかってことですね。
はい、基本的には記事の下に、まあ、CTA っていうような、まあ、コンテンツマーケティングで言われることなんですけど、
うん、
まあ、コールトゥアクションの次の動線じゃないですけど動きで、例えばそこで無料の PDF ダウンロードする代わりにメールアドレス取得したりとか、
うん、
それが一番シンプルな方法ですかね。それやってるところが一番多いような気がしますけど、
うん、うん、なるほどね。まあ、これメルマガの方でも多分お知らせすると思うんですけど、確か次元とかでもリスト取ってましたよね。
そうですね、取ってるところ多いと思います、
うん、そう、最近ね結構オンドメディアでリスト取ってるところ多くて、まあオンドメディアのコンサルをやってるようなところだったらペレットとか、
はい、
ペレットとか分かりやすいと思うので、
そうですね、
また紹介します。ペレットのサイトだったりとか、まあ、次元っていう健康サイトがあるんですけど、そういうところだとなんだっけな、アトピーかなんかのレポート配ってたような気がするな。
あ、本当ですか。
アトピーじゃないかな、分かんないですけど、なんか健康系のレポートを配ってて、まあ、それアドレス登録したらダウンロードできますよっていうのが記事の下に載ってるって感じですね。
それが一番シンプルですね。まあなんか今まで書いてきた内容を1枚にまとめるだけでもそれはいいプレゼントになるんで、
うん、そうですね、
まあそれは欲しいんだったら代わりに登録してくださいっていうのが基本のリストの取り方です、うんうん、で記事下は取れますねやっぱり、
うん、なるほどね、まあ、だからそんなに DRM 基本的には DRM と一緒だってことですね。あの登録フォーム用意してそこでちゃんとプレゼントあげるってことなんで無料オファーと一緒ですね。
はい。
でじゃあ次なんですけど、まあ、初期費用とか運営費用とかってどのぐらいかかるんですかと。
あ、これに関してはほとんどかからないですね。例えば初期費用であれば、うん、ドメインの1年間で多分大体600円から3000円かかるのと、うん、あとサーバーが、まあ、いいのを使っても1000円から2000円なんで月額で大体まとめて払うっていうのが多いんで3ヶ月か6ヶ月か1年単位で払えると思うんで、
うん、
まあ、1万いかないっていう場合がほとんどだと思いますけどね。
うん、なるほどね。
はい。でまあもちろんサイトをデザインするとかあるんですけどそれも例えばテーマ入れれば安く済みますし、
うん、
まあ、ただ他の人と一緒っていうのはなってしまいますけど、うん、基本は自分で書く分にはお金はかからないはずです。
はい、じゃあちょっとヘリコプターの音うるさかったんで一旦止めましたけど、
はい、
まあ、続きですね、まあ、デザインさっき、はい、あの佐藤君話してくれましたけど、まあ、テーマワードプレスのテーマっていうのが大体1万円ぐらいで売ってるんで、まあ、そういうのを入れてみたりとか。
そうですね、
まあ、有名なので言えばハミングバードとか、何でしたっけ、
まあ、その辺ですね、うん、アルバトロス、まあ、全部同じ会社が出してるんですけど、
うんうん、
あとはまあ、もうちょい高いですけど権威とか SEO に強いって言われてたりとか
有名なやつですね。
そうですね、
うん、とかいろいろ
ある、まあ、無料のやつでもありますね、
うん、でまあそういうの入れると、まあ、それなりのものが出来上がるし、まあ、あとオンドメディア道場の方ではもうデザインも全部こちらで請け負って入れてるんで、
はい、
だからもう最初からプロにデザインをお任せしてやっていくっていうことでやってます。
そうですね。
でまあ大体10万円とか15万円ぐらい払えばちゃんとやってもらえるんで、
そうですね、
そういう費用を最初からプロっぽくしたいんであればかけた方がいいかなってことですね。
はい、まあ写真、はい、写真を撮るんだったらカメラとかあった方がいいですけど、ま
あ、そうですね、
最初は別に iPhone でいいかなっていうのがあるんで、
うん、iPhone ももう思い切ってセブンに変えちゃって、
はい、あ、そうですね、それで十分だと思いますね。最初は特にどこまで突き詰めてやるかで変わってきます、
うん、ってことですね。まあ、だからそんな感じかな、その道具としてはカメラがあって、まあ、あともし取材とか行くんであれば IC レコーダーが必要だったりとか、
そう
ですね、まあ、でもそれも全部 iPhone でできるから、
はい、
うん、iPhone 便利ですね。
iPhone 便利ですね
なるほどね、うん、じゃあ次なんですけど、まあ、ここからちょっと質問が雑多になってくるんですけど、
はい、
じゃあそのパートナーとか、まあ、コラボとかを考えてるんですけど、
はい、
まあ、そういう可能性ってどういうものがあるかっていうことですね。
はい、
まあ、自分一人じゃなくてその専門家とパートナーシップ結んだりとか、まあ、専門家と専門家でコラボしたりとか、
はい、
うん、
まあ、もちろんそれはメディアの監修を専門家にしてもらうことをお願いしてもいいですし、
うん、
あとはその人と組んでなんとかメディアプロデュースみたいな商品を作るっていうことは全然できると思います、
うんうんうん、
であのあそこがまあ真似するってなんか考えると大変ですけど、ほぼ日がすごいですよね、糸井重さ
んの。
あそこは基本的にどこかとタイアップしてほぼ日モデルの商品を作ってますよね、
うん、
で結構僕好きでよく見てるんですけど、
う
ーん、まあ買いそうになるで高い
あ、そうなんですね。
そして高いっていう、
大体、
はい、
なるほどね、糸井重さと。
そうですね、
面白いですね。
面白いな、結構こういうのやりたいなっていうのは思いますね、う
ん、まあ、コラボは結構面白くて、まあ、今オンドメディア道場やってるんですけど、そのオンドメディア道場をやってるんで、そのオンドメディアやる人がいっぱいそこに集まってて、で実際これから何ヶ月かしてきたら形になってくるじゃないですか、
はい、
でそうするとそのオンドメディアとオンドメディアのコラボ企画とかっていうのをいろいろ考えていきたいなと思ってますよね。まあ、そういうこともできるし、ある程度の信用性だったりとかアクセス数だったりとか、まあ、認知度って上がってくると、まあ、それこそ有名人とか芸能人とかとコラボしていくってことも可能になってくるんで、
はい、
だからなんか規模がどんどんでかくなっていくイメージですね。そのだから本当に家で一人でとかって考えなくて、
うん、も
うどんどん出てった方が可能性は広がっていく
と思います。
で、じゃあ次なんですけど、じゃあその記事を書くにあたって、まあ、取材記事を書いていったりとかっていうのも考えられると思うんですけど、はい、これってその必ずしも必要なのかとか、まあ、あるいはやるとしてどんな可能性があるのかとか、その辺聞きたいんですけど、
はい、いや必ずしもやる必要はないですけれども、まあやった方がじゃあ運営してる人間も見えますし、じゃあどんな人が関わってそのメディアに出てくれるのかっていうのを見せれるんで、うん、やっぱ信用を高めていくっていう部分では結構重要かなと。
そうですね。あ、確かに確かに。あ、そう、匿名みたいな話があったんですけど、匿名って言ってももし取材記事みたいなことやりたいんであれば、あのアルファみたいな感じでその顔はちょっと隠してもいいからやるとか、
はいはいはい、
マスクかぶってもいいからやるとか、
はい、あ、全然ありですね、うん、
YouTuber でもねいますよね。
あの、あ、結構いますね。
そう、マスク、なんか歌舞伎とかいますよね。歌舞伎のメイクしてみたいなやつがいて、まあそんなのはあるし、だから顔を出さなきゃいけないとか名前を出さなきゃいけないってわけじゃないけど、
はい、
なんかキャラクターとかどういう人がやってるのかって見えた方がやっぱ親近感も湧くし、読みやすくなってくるんで、はい、あった方がいいかなって感じですね。
あと、あの、法人の話になっちゃいますけど、取材とか結構いいですね、本当に。
あ、BTV とか。
アホ取れるんで、
うん、ああ、なるほどね、はい、うん、確かに確かに。
まあ、大義名分はあなたの会社を紹介するなんで、
うん、はい、確かにね。そう、やっぱ取材とかあった方がちゃんとしてる感がすごい出ますよね。
はい、
だ、手間暇かけた感ってすごい重要だと思うんで。
そうですね、まあ、実際手間暇かかるんですけど、
うん、
まあ、それはかけた方がいいかなと。
そうですね、
はい、
うん、で多分取材できるようになったら可能性はどんどん広がりますね。まあ、例えば可能性として考えられることとして、例えば QOL ハックスでやれることとしては、
はい、
例えば僕がやって、ぜひやってほしいなと思うのが、そのスタートアップ企業とかに、
はい、
あの話聞きに行くとかをやってほしくて。
あ、そのいいですね、技術系の
そうとか、
はい、
あの、まあ、クラウドファンディングでもいいですよね。クラウドファンディングやってるところとか、
はい、
あのキャンプファイヤーとか でそれでお金実際集まってなくてもいいと思うんですけど、
はい、
なんか無駄にこう情熱があるぞみたいなところあると思うんですよね、
はい、
でそういうのになんでそんな情熱あるんですかみたいな記事をやっぱ取材してほしくて、
で
それってでもその向こうも広報したいわけなんで、ある程度形になってるメディアが、まあ、取材させてくださいって言ったら結構すんなり OK してくれると思うんですよね。
してくれますね。断る理由がないですからね。
そうですよね。そんな感じでその可能性としてはいくらでも考えれるって感じですね。でじゃあ次なんですけど、じゃあ SEO でアクセスを集めるって方向性と、もう一個バズらせるっていう方向性があると思うんですけど、
はい、
なんかこうバズらせるコツみたいなものってあるんですかね。
バズらせるコツは、まあ、各媒体の人間を理解するっていうのが一番ですかね、
うん、
例えば Facebook にいる人と Twitter にいる人とハテナブックマークにいる人は全然違うんで、
うんうんうん、
まあ、ある程度そこに合わせての記事を書く必要があるのかなと、
うん、
であとやっぱり文句、あの、なんていうんですかね、まあ、ツッコミビリティというか、
うん、
そのツッコミしどれだけしやすいかっていう隙を作ったものを作らなきゃいけないのかなっていうふうには思ってます、うん、僕の中。
なるほど、なるほど。
そんなに僕まだバズ経験がめちゃくちゃあるわけではないので、
うん、なるほどね。まあいろいろね、セミナーの方では例えば有名人に紹介してもらう方法とか、いろいろ
サロンに
紹介してもらったんで、
は
い、まあその辺使っていけばいろいろできるって感じですね。まあここで話すと ね、あのネタバレになっちゃうんで、
はい、
あれなんですけど、でじゃあ次なんですけど、まあ実際オンドメディアやっていくのって本当にハードル高いのかっていう問題ですね。
はい、
結構みんながハードル高い、ハードル高いって思ってると思うんですよ。
思ってますね、
うん、これどうなんですかね。
うーん、
僕コンテンツビジネスやるよりハードルめちゃくちゃ低いと思うんですけど、
まあその一つの記事のコンテンツを作るっていうところではいいですね。繰り返しやれますし、
そうそうそう、でだってコンテンツビジネスやっていくにしたってメルマガずっと書き続けなきゃいけなかったりとか、
はい、
まあ、セールスレターが書かなきゃいけなかったりとか、コンテンツを作らなきゃいけないじゃないですか。
なんかだからあれですよね、なんかどうせずっとコンテンツ作り続けなきゃいけないっていう覚悟ができてたら何も高くはないと思います、
ね、うん、そうですね、
はい、
う
ん、その覚悟ができてない人は別に温度メディアに限らず全部ハードル高くてできないのかなっていう気もします、
うん、確かに確かに、
はい、
で、まあ、ちょうどね昨日北川さんと話してたんですけど、あのこれからの時代ってすごい、はい、やっぱ継続の時代、継続がすごい重要な時代だなって話をしてて、
はい、
まあ、何かっていうとその、はい、何者かになるためには継続しなきゃいけないんですよね、
うん、
だって継続できてない人って何者でもないじゃないですか、
はい、
例えばメディア作りました、でも3ヶ月でやりましたっていう人は 何者でもないですよね、
はい、
でメディア作りました2年続けてますって言うともう何者かじゃないですか、
はい、
だからでしかもその何者かっていうその履歴が全部残るのがインターネットなんで、うん、YouTube も一緒なんですよね。 YouTuber になりました、でも1ヶ月で辞めましただと YouTuber として何者でもないし、その人の信用性って全くないですよね。どうせすぐ辞めちゃうんだってなるし、はい、でそれがでも1年2年続けてるってことはそれだけで意味があるというか価値があることだと思うんで、だからそういう意味でその続けるってだけでも意味があるし、
はい、
で続けるってことを考えた時にはその一個一個のタスクの大きさって小さい方がいいわけじゃないですか、
はい、
でそう考えるとオンドメディアいいと思うんですよ、
はい、
その、うん、毎日書かなきゃいけないとかでもないし、うん、それこそ1週間に1回ぐらいのペースでしっかりしたものを書いていくわけですよね、
はい、
ってなると僕とかの基準で言えばもう続けやすい、
はい、
と思いますね。でこれは本当誰でも続けられると思うし、続けたからこそ信用性って増してくると思うんで、
はい、
で結果アクセスも増えてくればまあ万々歳だし、
そうですね。あとある程度ちゃんとしたものをスタートで作れるような形で進めれるっていうのが結構大事で、
うん、
そういうものを作れたらやっぱりある程度そのリアクションをもらえるんで、
うんうんうん、
まあ、それも自分の周りの人からもそうですし、
うん、
じゃあ SEO で上がるとかそういうリアクションをもらえるんで、でほとんどの、ま、ブログの話になりますけど続かない人ってもう全くリアクションもらえないからやめて
る。ああ確かにね。
でその実際見たらそのリアクションもらえるわけがないようなものを書いてるんで
そうですね、
はい、
まあ、デザインもダサくて記事も独りよがりみたいな感じですよね、
はい、
そういう意味ではもうオールドメディアだったらみんなから尊敬されるんで、
そうです、だからそこさえ抑えてやるっていうのができれば、うん、ハードルは高くないと思います。
そうですね、まあ単純にテンションも上がるから、
はい、
やる気にもなるしってことですね。
そうですね、
うん、分かりました。じゃあ最後に、まあ、もうちょっと事例をいろいろ知りたいっていう人多いと思うんですけど、
はい、
じゃあ具体的にどんな事例があるのか、オンドメディアの事例としてどんなものがあるのかっていうことですけど、
はい、
まあ、ちょっとそのどんなメディアを今オンドメディア道場で作ってるのかっていう、まあ、サイト名とか具体的なデザインとか見せるのはちょっとあの問題があるんで見せないんですけど、
はい、
大体こんなテーマでやってますよっていうのを紹介してほしいんですけど、
はい、
まあ、1個はそのもんじゃ焼きっていうのは
ありますよね。そうですね、もうずっと話に出てる、
うん、
もんじゃ焼きもそうですし、就活生に対しての、オンドメディアっていうのもありますし、うん、あとは、まあ、旅行系、
うん、
あとは、整体師さんがやるメディア、
うん、
まあ、肩こりとか、
うんうんうん、
あの腰痛とかそういうことを解決するようなものだったりとか、うん、あとはまあ、まだ名前決まってないんですけど、小柄な女性に対しての
、うん、ファッションの、
そうですね、ファッションだったりとか、まあ、他にもいろいろあると思うんで、
うん、
とかもありますし、
まあ、
なんだっけ、いっぱいあったよね。
ランニングのメディアとか、
あ、そうですね、ランニングのメディアもあります。
あとなんだろうな、あとまあちょっと健康系で試してみた系のメディアみたいなのをやろうとしてもいるし、
はい、
その要は専門家として語るんじゃなくて、なんかこんな健康法があるのを試してみたみたいな、
はい、あと翻訳家の人がいて、
あ、
いろいろ翻訳するぞみたいなやつをやろうとしてる人もいますね。
そうですね、海外の記事を翻訳してくるっていう。
あと食べ物、
うん、
食べ物っていうところだけでくくって、
あ、そうですね、あの健康的というか
食で何か人生を変えるようなものとか、
そうですね、うん、そんな感じですよね、まあ、あとスピリチュアル系とかもあるし、うん、でも本当いろいろ多岐にわたって面白いのができてきてるなって感じですね、
はい、
だからアイデアは本当にいくらでもできると思うんで、あとはもう本当好きかどうか情熱があるかどうかっていうところかなと、
はい、
でじゃあ実際世の中的にそのうまくいってるとか面白いなって思うメディアって紹介するとしてはどんなのがあります？
やっぱりよくいうのはあの歯のブログだったりとか、
うん、
まあ、あとリグが一番
有名です
かね。有名ですかね、
うん、
まあ、リグっていうのは、まあ、ウェブ制作会社の会社で、
うん、
ウェブ制作会社で、まあ、ウェブ系のノウハウも更新しつつ、まあ、いわゆる、まあ、バズるような記事があったりとか、
うん、
まあ、まあ、基本はウェブだったりとかマーケティング系のノウハウを持ってるやつです。 なるほど、それは多分600万 PV ぐらいっていうんじゃなかったでしたっけ、
うんうんうん、
多分受注もいっぱいしてると思います、ここからサイト制作、
うん、確かに、まあ、有名になるだけでね、制作依頼絶対来るんで、
はい、でまあ、知らない人いないんでウェブ業界でこのサイトを、
そもそも確かに確かに
っていうようなものが1個ありますね。
うん、
あとはどっちがいいかな、まあ、ニキペディアっていう、まあ、ガシーレンカージャパンっていうあの、うん、プロアクティブの会社がやってる、
うん、
ニキビ系のメディアとかも、まあ、どこ行っても結構事例として挙げられてるところですね、うん
うん、なるほどね、
まあ、ほぼ検索履歴なんですけど、
うん、
まあ、ニキビの問題を解決する、
結構多分今言ってるものって大きいメディアだと思うんですけど、
はい、
あのちっちゃいメディアでも多分調べればいくらでもあって、
あ、まあそうですね、
なんか本当は何でもいいんですよね、プロレスとかでもいいと思うんですけど、
はい、
なんか例えば、まあ、プロレスとか、ま
あ、
格闘技系とかでもいいし、
あ、いい
ですね、まあ、アイドル系とかでもいいだろうし、もういくらでも出てくるはずなんで、
はい、
で結構天下取りやすいと思うんですよ、
プロレスとかだったら、そういうのとかってるとめちゃくちゃいいですね、
だってプロレスでその天下取れたらもう絶対テレビとか出れるじゃないですか、
はい、
うん、でいろんなのとコラボできますよね、
確かに、
う
ん、
そういうのがあるんで、だからもう作ったら良くて、
あの絶対いいですね、
あの渡部さんっているじゃないですか、アンジャッシュの、
はいはいはい、
あの人が、まあ、グルメっていうのもあるけど、はい、なんか甲子園が好きっていうのがあるじゃないですか、
はい、
あの野球が好きっていうのがあって、
はい、
でなんか中学野球から見てるらしくて、もう中学校の野球からずっと見て、
その
めぼし
い
選手をチェックして、
そで
そう スカウトマンと友達みたいな、
はい、
らしいんですけど、例えばそんな人がいたとしたら、その高校野球のメディアとか作ったらいいと思うんですよね、
はい、
そしたらその要は甲子園を100倍楽しむサイトみたいな作れるじゃないですか、はい、メディアとか、
そうです、ね、
その一人一人 その逸話というかどういう経歴なのかとか、はい、全部紹介できるはずなんで、はい、だそういうのあると本当に楽しいというか、
いいです、ね、
何でもできます
よね、見たいですよね、
うん、
実際
だそこの情熱があるかどうかって問題なんで、
はい、
何にも興味がない人がこれから取材に行ってとかだと無理だと思いますよ、
それは。あ、無理ですね、それは、うん、
そうだから情熱のあるものをそうやってやるのもそうだし、まあ、あと今自分が仕事にしてることをメディアにするっていうのもそうだし、
はい、
うん、いろんなことを考えられるかなって感じですね、うん、だそう考えるともう穴だらけっていうか、いくらでもそのブルーオーシャンが広がってるかなと思うんで、
はい、
うん、ぜひあの面白いんでボンドメディア取り組んでほしいなって感じですね、やっていきましょうって感じ
ですね、あ、そうですね、はい、うん、
じゃあそんなところですかね、
はい、
まあ、大体質問には答えられたと思うんで、ちょっと長くなっちゃいましたけど、ぜひもう一回、Q&A1 から聞いてみてください、そしたら理解が深まっていくと思います、
はい、
じゃあですね、今回の Q&A はこれで終わりにしたいと思います、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。